じゃあ皆さん、これから一緒に、ヨハネのところに、続けて一緒に考えていきたいと思います。じゃあ一言祈って始めたいと思います。イエス様、感謝します。今日あなたは共にいてくださることを心から感謝します。どうか御言葉を通して語り続けてください。さっきの素晴らしいユースによる賛美と、その命の言葉者の証とその報告の話を心から感謝します。聖霊様、どうか御言葉を生かして私たちの心に語り続けてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。皆さん、初めてイエス様のことをあなたに伝えたのは誰でしたか？ちょうど今、由美子さんの話をしたんですけども、第一の礼拝にも言いましたけども、ちょうど、寺坂道夫さんという女性が、由美子さんと同じアルバイト、二人ともあの時は独身だったんですけど、みっちゃんは今結婚して、ご主人と一緒にアメリカで主に仕え続けているんですけども、アルバイト先で、由美子さんと、会って、そしてそこで一緒に働きながら、ちょっと証ししたり、話したりしたら、由美子さんがすごく心が準備されていて、そして、みっちゃんが由美子さんを私のところに、連れてきたんですね。そして、ゆっくりイエス様のことについて話したら、もう一回目で、もうイエス様を受け入れたんですね。もう今日まで。そして、もう、3人の息子さんたちね、ご主人もみんな、主に仕えているんですけども、本当にそれがやっぱりアルバイト先でもう本当にイエス様の愛で満ち溢れたみっちゃんがどうしても話したくなる。そしてそこで自然に神様の愛がここまで広がってきました。まあ皆さんの間にもいろんなそういうケースがあります。でそしてどうぞ今想像してください。誰が初めてあなたに愛を伝えたのは誰でしたか？やっぱり皆さんもとても感謝していると思いますね。お母さんはね、ミキさんだったんですね。娘さんによって神様の愛が伝えられて、そして今ね、ご主人も天に召されたんだけど、本当に生きている間には、はっきりイエス様を信じたことは何よりも、私たちも本当に神様に感謝しています。皆さん、私たちが、この自然にイエス様のことについて語りたくなる理由は、やっぱりそこまでイエス様の愛を、感謝しているんですからね。このイエス様にそこまでこのキリストの愛を感謝して、そして満ち溢れて自然にそれを伝えたくなります。やっぱりいただいた恵みは自分だけのものにしたくないんです。さっき塩屋さんの本でしたね、紹介されたんですけど、本当は素晴らしいことはね、この千恵子さんもボイストレーニングで受けて、そこで神様によって導かれましたんですね。本当にそれぞれのところで一人一人が神様と出会って導かれています。皆さん、私たちの模範は最高です。私たちの模範はイエス・キリストです。そして今日はちょっと一緒にイエス・キリストの人生をもう少し見たいんですね。やっぱりイエス様がこの自分の愛について人々に語るのは熱心でした。で、私たちも今ヨハネの福音書を一緒に考えているんですけども、ヤス牧師は初めに言葉があった。でその箇所にはですね、光は闇の中に入って、その闇はその光をその打ち勝つことできなかった。そして同じ一章にイエス様がアンデレを弟子として呼んだら、アンデレが急いで自分の兄弟ペテロに福音を伝えます。またピリポに福音を伝えたら、後で急いでピリポが自分の友達ナタナエルをイエス様にイエス様のことを紹介して、まあ、それが先週の日曜日のメッセージだったんです。そして2章に入るとイエス様が水をワインに変えたね、このイエス様の第一の奇跡だったんです。それがヨハネの2章で、ヨハネの3章に入ると皆さん有名な話があります。誰か覚えていますか？どういう話でしたか？ヨハネ3章、そこでイエス様がニコデモという人との出会いだったんですね。ヨハネの3章の一番最初からニコデモがもう本当に厳しい宗派であったこのパリサイ人で、またユダヤ人の間のトップの議会 のメンバーの一人で、そのニコデモがやっぱりイエス様のことについてすごくもっと深く知りたくて、まあもしかすると昼間で恥ずかしいから夜でイエス様を訪ねたら、そしてイエス様がニコデモにかけた言葉がものすごくあの深い言葉だったんですね。誠に誠にあなたに告げます、人が新しく生まれなければ神の国に入ることはできない。だからすごい複雑な話ね。もうニコデモもそれがわからないで、結局イエス様がこの霊で生まれたものは霊だけど、肉によって生まれたものは肉だけど、霊によって生まれたものは霊で、もう本当に深い神学的な話をしました。それがヨハネの3章。でも次のヨハネの4章に入ると、またイエス様がサマリアの女性と出会ったんですね。でこれがイエス様の伝道ライフスタイルですね。もうヨハネの3章、ニコデモと話して、ヨハネの4章に入るともうそのサマリアの女性、そしてそこからもう全然神学的な話じゃなくて、最初は、まあ後で神学的になったんですけど、でも最初はただ水くださいということだったんですね。そしてやっぱり彼女のニーズに合わせて水の話になったんです。そして彼女もキリストに導かれました。まあ本当にあのイエス様のライフスタイルは素晴らしいですね。この二人のやっぱりヨハネの3章のイエス様とニコデモの話と、あとでイエス様とこのサマリアの女性との話を比べると、いろんなことが私たちも学ぶことができます。やっぱりイエス様がどれほど一瞬一瞬あの聖霊に導かれて人と会話したのか、やっぱり相手の心を見抜いて、それも聖霊の力によって、そして聖霊によって教えられてイエス様が語ったんですね。だからあのワンパターンじゃなくて、やっぱり本当に相手によってその必要性に応じて自然に福音を語る、まあ、これがイエス様のライフスタイルでした。またあの例えばこのサマリアの女性がね、イエス様があなたは今までは夫が5人がいて、で今はあなたは暮らしているのは自分の夫ではない、なんかすごくね、もう絶対人間が人間だけで知ることできない彼女の格好のことも全部分かって、まあ、それがやっぱり聖霊によって、まあ、知識の言葉とよく思われるそういう聖霊の賜物ですね、その与えられて、彼がそこで彼女の心を見抜いて、で聖霊によって、まあ、一番痛いところに触れたんですね。優しく触れて、そしてそこでだんだん彼女がもっともっと関心を持つようになりました。皆さん、このイエス様の人生を考えると、まあ、ここであのニコデモとの会話というもいろんな絵がありますけどね。あとこっちもあの映画からのサマリアの女性にイエス様がここで水くださいとお願いしているんですね。ルカの19章の10節は、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。これがイエス様がなぜこの世に来たのか、はっきりここで書いてありますね。でもう一箇所、僕もあの大好きな箇所ですけど、皆さんあの声出して一緒に読んでほしいんですけども、はい、人の子が来たのも使えられるためではなく、使えるためにであり、また多くの人のための代がないの代価として自分の命を与えるためなのです。多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるため、そのためにイエス様が来ました。多くの人を救うために来ました。あなたも含めて、私も含めてイエス様がこの世に来てくださいました。皆さん、私たちがクリストの弟子ですね。だからクリストがそのために生きていたので、やっぱり私たちもそのために生きることはもう当然ですね。私はクリストを見習っているから、クリストに従っているので、イエス様をあのようになっていきたいんです。まあ、今日はもう少しあのサマリアの女性との出会いについて皆さんと一緒に考えたいんですけども、皆さんの2番目のところにプリントに書いてあるんですけども、 イエス様のその呼びかけは革命的だったというところで、どうぞスクリーンを見てください。ヨハネの4章の7節からちょっと読みします。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけて行った。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水を求めになるのですか。で、ここで面白いね、ヨハネの説明ですね。ヨハネがこの出来事を記録しているんですから、キリストの弟子のヨハネは、ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。で、イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水をお与えになったでしょう。生ける水。まあやっぱりこの女性が、ね、当時は砂漠的な気候で暑い中で、このね、ここでまあ、このぐらいの大きさ、まあ、いろんなその、ここで水が流れ、あまり見えないね、まあ、だけども、本当に大きいですね。そして、そこで、彼女が、ここまでね、汲みに来たくないと言って、だから、イエス様がこの、いける水について話したんですけども、でも、イエス様がやっぱりそこで彼女の注意を、掴んで、そしてまずイエス様が声をかけたことだけですごい革命的でしたね。よく言うのは、僕も少しそれについて読んだらですね、当時はすごく有名な、皆さんがよく引用したユダヤ人の先生は、そのヒリエルという、日本語でヒリエルというんですか、ヒデフ。英語ではヒリエルというんですけども、そのユダヤ人のラビですね、すごく有名なラビが、すごくそのユダヤ教の中にだんだん人間的な教えがすごく入ってきて、だから聖書からかけ離れている考えがあったんですね。だから聖書はもちろん男女が一緒に神様のイメージに作られたとはっきり教えているんですけども、でもユダヤ人たちの考え方があったと、このヒリエルそのラビも、彼が結局こう言ったんですね。妻が食事の時に夕食をこけてしまったら、もうそれだけでも離婚の理由になると言ったんですね。だから何でも離婚になる。だからこそこの女性がやっぱり誤解も、まあ、彼女はユダヤ人じゃなかったけども、サマリア人もやっぱりそういう次々この女性を離婚させて、すごい男の自分勝手な行動がすごく多かったんですね。なんか話によると、当時のユダヤ人たちが公で自分のお母さんとか自分の娘にも話さなかったこともあったみたいです。私が読んだところで、とにかくユダヤ人がこのユダヤ人の女性にも声かけなかったんですけども、でもこっちはユダヤ人がサマリア人に声をかけて、サマリア人の汚い生活をしている女性ですね。だからもういろんな差別があって、でもイエス様がそれを全部破って、打ち破って、とにかくその女性の心を掴もうとしたんです。まあだから本当にどんなにいろんな長いね、何百年の間違った伝統があっても、そういろんな差別があっても、イエス様がそれを全然気にしないで、やっぱりその女性を愛していたんです。まあこれが本当にすごくキリストのこの情熱がすごく伝わってくると思います。まあ、まずイエス様がそういうイエス様の呼びかけがすごく革命的だったんですけども、後でイエス様がご自分についてすごく彼女に打ち明けたんですね。皆さん、マタイの16章にはペテロがイエス様に、イエス様があなたは私が誰だと言いますか、その時はペテロがあなたは神の生ける子クリストである、でペテロがその告白したのはこの出来事のずっと後だったんですね。でもそのずっと前にイエス様がご自分についてすごくはっきりと この女性に話すんです。どうぞ次の箇所をちょっと見てください。ちょっと長いですけど、ちょっとお読みします。ルカの、4章の22から26です。これはイエス様がその女性に話してるんですね。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますから、あなた方は知らないで礼拝しています。これもとても僕はいつもとても関心があるけどね、救いはユダヤ人から出る。それはやっぱり神様のご計画で、アブラハムの時からずっと救いのご計画が進んで、立法が与えられて、人間の罪が知らされて、でも後で救い主もユダヤ人であって、なぜユダヤ人？それが神様がそう決めたんですね。神様がご自分の定めですから、まあ、日本人にしてもよかった、ドイツ人にしてもよかった、他の民族にしてもよかったですけども、でも神様がユダヤ人を選んだんです。それは神のご計画ですね。それが神がご自分で何でも自分でこの決めるその権利がありますから。でもイエス様もはっきり言ったんですね。救いは、永遠の救いはユダヤ人から出るのですから、私たちユダヤ人は知って礼拝していますが、あなた方サマリア人が根血で土着宗教で、聖書の教えといろんな異教の教えを全部混ぜて、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。今度塩屋さんたちも教会で、多分秋ぐらいですね、この賛美のセミナー、多分このような箇所もおそらく使おうと思いますけれども、25節、女はイエスに言った、私はクリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時には一切のことを私に知らせてくださるでしょう。もしかするとね、その女性がこの人があんなにこんなにすごいことね、私のこともこの夫が5人がいて今同棲してるとか全部知ってるんだから、もしかするとこの人がメシアかもしれないと思ったら、そしたらイエス様がどう言ったんですよ。この26節、イエスは言われた、あなたと話しているのの私がそれです。すごいですね。もうこれがすごいですよ。こんなに早めにイエス様がこういうことを弟子たちにもまだ話してなかったようですね。でもこのサマリアの女性だけにこんなに早めに言ったんです。まあ、それがなぜかというと、多分この女性と会うのがすごい短いね、すごいあまりチャンスがなくて、だからサマリア人のためにイエス様がこの地上で、イエス様の働きはユダヤ人中心だったので、まあ多分この機会を生かして、もう後でね、彼女に頼まれたら彼も2日間も延ばして、そこに2日間も長く滞在したんですね。まあ、そこでまではイエス様の情熱がすごく現れてきます。次のは今日のある意味でこのメインの箇所ですけれども、ちょっと皆さんスクリーンを見てください。ヨハネの4章の31節、ここはイエス様の情熱がすごく出てきます。その頃弟子たちはイエスに、先生召し上がってくださいと お願いした。しかしイエスは彼に言われた、私にはあなた方の知らない食物があります。そこで弟子たちは互いに言った、誰が食べ物を持ってきたのだろうか。イエスは彼に言われた、私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。あなた方は借り入れる時が来るまでにまだ4ヶ月があると言っていませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。すでに狩る者は報酬を受け、永遠の命に入れられる実を集めています。それは蒔く者と狩る者が共に喜ぶためです。皆さん、この今年の2月にこの箇所について少し別のテーマで話したんですけども、今日は特に 強調したいのは、イエス様がこの彼の食べ物は私を使わした方ね、天の父様の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。イエス様が何時間も歩いて、本当に疲れ果てて、喉もすごく渇いてたんだけど、だからね、水くださいと言って、でもあの時はイエス様が食べ物を拒んだんですね。いらない。やっぱりおそらくね、すぐサマリアの女性が戻ってきて、大勢が来るんだから、イエス様が心の準備をした方と思いますね。食べ物食べたり、あまり思いがあちこち散らって言ってほしくなかった。集中して、この今度来るサマリア人たちに、自分の愛を語りたいから、だから多分彼が食べたくなかったと思います。僕と違ってですね、僕はよくその急いでる時にもう何かしてながら食べながらも電話に出たりとかしていて、とにかく少しでも食べようと思うんですけど、でもイエス様がやっぱり本当に集中したかったんですね。そして私の食物、これが私の食物ですと言ったんですね。まあ皆さん、これが私の情熱ですと変更してもいいと思いますね。私の情熱は私を使わした方の御心を行い、そしてその働きを成し遂げる。それが私の情熱です。皆さん、これは私たちにとってはすごく大きなチャレンジだと思いますね。やっぱり日々、そこまで私たちもその情熱を持って、食べ物よりもとにかく、手の父様の御心を行いたい。このご彼が与えてくださったご計画を全部成し遂げたい。で、今日は特に強調したかったのは、これが以前話したことあるんですけども、でもこの神の御心を行うことはイエス様の食べ物だったんですけども、でその御心は何であるかとイエス様が続けて話すんですね。畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっています。やっぱりその日に大勢のサマリア人たちがイエス様を信じたんです。そしてイエス様がもうさらに2日間滞在して、さらに大勢が信じました。やっぱり畑が色づいています。皆さん、周りの畑はどうですか？これから4ヶ月先とか、私の旦那さんがもうなかなか信じないとか、私のお父さんが頑固で信じないという不信仰な心を持たないで、本当に信じて、神様がこの4ヶ月先、何年先じゃなくて、もうすでに色づいているところがいっぱいあります。僕は日本に来た時に、30年前ですね、国分寺である家庭で、私がこのしばらくホームステイしたんです。でお年寄り の夫婦で、そのご主人が今も天に召されたんですけども、でもその奥さんがもうずっと前からクリスチャンだけども、旦那さんがずっと信じなかったんですね。でもちょうど私がそこでホームステイすることになったら、彼がこの70歳になって、このやっと定年で退職して、でも奥さんの態度は、この人はもう信じないような態度だね。この人がもうとにかく硬いとか。で、僕はいやもう彼女をそのチャレンジしたんですね。そういう不信仰の言葉を言わないで、もう神様信じましょうと言ったんですね。まあ彼女がだんだん態度変わって、そして彼もだんだんイエス様のことについて関心を持って、もうイエス様を受け入れて、後で彼女の教会の牧師が彼と一緒に聖書勉強会も開くようになって、そのうちには彼がイエス様を信じて、そして彼も開拓にも手伝ったんですね。この手に召される前までに。だから、信じて、もう遠い先の話じゃなくて、色づいてる実が周りに必ずあります。皆さん、ちょっと書き入れるところがあるんですけども、皆さんのプリントにこの食物と、書き入れることがちょっと書き入れてほしいんですね。キリストの食物、キリストの情熱は神の御心を行うことである。その御心は色づいている実を刈り入れることである。 だからこれが一つのぜひ皆さんちょっとお土産として持って帰ってほしいんですね。で最後に皆さんもそれぞれのところに宣教師として使わされていますね。結局自分の職場、自分が今置かれている家庭、生まれた、それから結婚した、今置かれている家庭に、そこで一人一人が神様によって使わされています。だから神様があなたはこのいるところで神様が持ちようとしています。今は今あかねちゃんが今いるんですか？あかねちゃんがこの学校で友達に話したら、このりょうなちゃんがね、教会に来て、すぐイエス様を信じて、今すごく熱心にイエス様に従っていますね。ゆうすけ君も、自分の、家庭教師の、生徒さんが、だんだん教会にも来るようになって、まあ、本当にそれぞれの、人がどこで使わされて、自分が使わされているその職場、学校、近所、どこでもやっぱり神様があなたを用いたいんです。だから皆さん、いるところがそこで偶然ではないんですね。その家庭、その職場、その学校、全部ここで私の畑です。その畑には、やっぱり色づいてる実があるんです。それが聖霊によって導かれて行うと、必ずその刈り入れる時があります。キセさんたちの友達もね、だんだん教会に、キセ姉妹たちが、ミュウちゃんとリンちゃんの友達もよく教会に導かれて、これがいろいろなところで、中学校の中でも、高校の中でも、職場でも、やっぱりいるところが、そこで神様が私を用いたいです。このここにプリントにも書いてあるんですけども、いろんなクリエイティブな方法でもありますけどね、例えばこの Facebook であっても YouTube であってもブログ、教会の86歳の鎌田さんいますけども、彼女は86歳ですけども、彼女がブログを書いてますね。すごいでしょ、86歳で。でブログを書いてる理由はやっぱり自分がキリストの愛を人々に伝えたいというんですね。だからいつも彼女が友達に自分のブログのことをお知らせして、86歳のおばあちゃんだけども、ブログを通してこの神様の愛を伝えています。この前誰かがこのさっきヤスさんが見せたこの三際さんのチラシですね、来週それはある人がもらった、私のフェイスブックにこれを載せますとかと言ったんですね。やっぱりそういうチラシをフェイスブックに載せたり、またいろんな方法で私たちが語ることができます。私もこの前ですね、ライフに先週だったと思いますけども、ライフに買い物に行ったら、あ、そうか、そのレジの人にちょっと右さんのチラシを渡そうと思ったんですから、ね、僕もその持っていてね、ちょっとニコニコしてこのやってるもらってる間に、そして最後に、じゃあこれもどうぞ教会どうぞ来てくださいとかって言ってまあ向こうも喜んでたんですけどもまあ、結局いろんな方法でどこでも神様が色づいている人たちを用意してくださっているんです。ただ私たちがやっぱりその機会を生かして、そしてこの借りれるは私たちの聖霊を通してですね、聖霊を通して借りれることができます。皆さん、神様があなたのために素晴らしい冒険の人生を用意しています。毎日今日は誰と出会えるか、どんなチャンスが与えられるのか、もう生きていながらそういう機会が与えられます。この言葉が皆さん知ってると思いますけども、もう一度ちょっとスクリーンを見てください。マタイの24の14、この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。皆さん、ほとんどの日本人はイエス様のことをまだ聞いてないんです。この国民が本当に福音を聞くチャンスが必要です。そして日本人以上さらに必要なところもあります。 教会の一つの大きなプロジェクトは、このランプン人という、宣教のプロジェクトがあります。これも私たちが多分15年ぐらい前からですね、私たちのプロジェクトにして、でこのランプン人の働きのために、ちょっとだけ今、新しい人たちもいるので、ちょっと簡単に紹介します。この、すべての国民が、クリストの福音を聞いたら、世が終わります。この世が今存在している理由は、私たちがその働きがまだ終わってないからですね。働きが終わったら、世が終わります。だから私たちが存在している理由は、この働きを終わらせるためです。そして、イエス様が帰ってきて、もう今の悲しいね、北朝鮮の問題とか、まあ最近あった九州のその大雨の被害とか、いろんな悲しいことね、戦争があちこちあって、飢饉があって、悲しいことが世界中でもあって、それが全部クリストが変えたらもう全部解決します。戦争が全部なくなります。核兵器が全部なくなります。でも解決はイエス様にあります。じゃあ皆さん、これはインドネシアです。何百の島があって、この中の、ここはジャーバですね。ジャカルタね、国の首都はここにあって、海渡、少し1時間ぐらいいて、それから海渡って、このスマトラ島に入るんですけども、スマトラ島の南の州は、このランプン州です。で、このランプン州には、私たちが、ここはジャカルタがこれ渡って、これがスマトラ島の、一番南の方です。で、そこで、ジョーコさんが、この辺りに住んでて、そしてこの二つの村に、私たちがこのジョーコさんという、ジャバ人のインドネシアのクリスチャンを、サポートしています。で、この彼がジャバ島から、宣教師として、スマトラ島に引っ越して、で、それ宣教師、そのランプン人に福音を述べ伝えるために、彼がランプンに引っ越したんですね。で、そこで働きながら、まあ、クリスチャンの女性と知り合って結婚して、今子供たちがどんどん大きくなっているんですけども、でも、この家族をサポートしていることが、私たちの教会の今の、こういう福音がまだ届けられてない民族への一つの働きです。実は、ランプン人の間のクリスチャンの率が日本人よりもずっともっともっと低いですね。だから日本人の間はもっともっとクリスチャンの率が高いです。ランプンは本当に低いです。もちろんインドネシア全体的には日本よりも福音の率が全然高いです。だけども民族によってすごい差があって、ある民族はほとんど名前でもクリスチャンですけども、他の民族はみんなすごい、もう厳粛なイスラム教徒です。だから、ランプンは、1000年前からイスラム教徒になっているんですね。だから、イスラム教の歴史がもう1000年が続いていて、そして、そこで私たちがこの15年ぐらい前から、この民族に、約200万人ぐらいいるんですね、この民族は。大体5つのグループに分けて、それぞれの言葉があるんですけども、まあみんなインドネシア語を話すんですけども、でもそれぞれの言葉もあります。でも、このランプン人という民族は大体200万人ぐらいいて、知ってる限りは、その前、一番最後に僕は聞いたのは、クリスチャンがこの50人ぐらいしかいなかったんですね。200万人の中で。だから本当にとても低い率です。まあ、教会が以前、ラジオ局、ハートラインランプーンというラジオ局を、作るのを、私たちが大きなプロジェクトでした。今、その同じ地域に、このジョーコさん、こっちはジョーコさんがこの子供たちに教えているんですね。ジョーコさんが2つの村に、2つのランプーン人の村に、週2回ずつ、その村に行っていて、英語を教えたり、また聖書からの旧約聖書の、道徳の時間を持って、で、みんなはイスラム教徒だけども、彼はクリスチャンだと その村の、リーダーたちもみんな分かってるんですけども、でも彼がいろんな方法で手伝ってるんです。だから衛生に関してのこととか、野菜畑の作り方とか、いろんなことを教えて、だから村もすごく彼の働きにとても感謝しています。で、彼もその村の、運営会にもよく参加したりします。そしてここで彼がいろんな、活動中のことをやっています。この子供たちが、私たちが毎年40人をスポンサーしています。で、その子供たちをスポンサーをすることによって、その子供たちが学校に通うための、必要なものと、月1回の、さらにその栄養的な食、食べ物も、与えられます。これがずっといろんなそういうところで、教会からたくさんの人たちも、手伝いに来ましたけども、クリスティンがしばらく毎年チームを連れていたんですけども、でもこれが、最後に、こっちは、ジョーコさんと、今、中1になった、多分彼が、次男は、小6だと思いますけども、で、三男、これ、奥さんと三男の、もっと若い子ですね。で、教会もよく手伝って、彼がこの家を建てることができて、こっちはその三人の息子たちが、今、ここで一応、ミッションハウスとして、家の中にも、バイブルスタディを、開いています。ちょうど面白いですけども来週エイミーさんも同じインドネシアの原始的な部族の間に彼女と旦那さんが今聖書を翻訳しているんですね。だからちょうど同じ時期ですけども、で皆さんちょっと最後にこれをちょっと出してほしいんですけども、こっちの私たちは毎年1回これをアピールしていて、私も協力したいというところで、皆さん今ちょっと上のところを読みます。イスラム教徒は全世界に13億人います。その数は日本の人口の実に10倍以上、世界の5人に1人がイスラム教徒という計算です。彼はまだイエス・キリストにある神の愛を聞いたこともなく暮らしています。イエス様の大宣教命令、あなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさいを実現するためにあなたの協力を必要としています。ここでランプの宣教師の働きのサポート、まずこの祈りのサポートと、あとでジョーコさんとそのご家族の経済的なサポートですね。普通はだいたい3月か4月でも、今年はいろいろあってちょっと3ヶ月ぐらい遅れているんですけども、7月から来年の3月まで、もし毎月いくらかを献金したい場合は、ここでその約束献金ができます。それから下のところがランプン人の子どもたちのスポンサーですけども、これが一人の子どもにつき3000円のサポートができます。去年多分40人の子どものスポンサーシップが全部大丈夫だったんですけども、ただ足りなかったのはジョーコさんと家族の経済的なサポートがまだ足りなかったんですね。彼もちょっと週1回進学校でも教えているんですけども、だから少し違う収入も少しありますけども、彼がいろんなサポートがまだまだ必要なので、ぜひこの福音がまだ届けられてないこの民族に皆さんもぜひ協力して行きたいと思います。皆さんぜひ祈って導かれた通りに協力しましょう。最後にこれからその献金の時を持って、後で最後の後で祈りをします。じゃあ皆さん今ちょっとその献金の時間をしたいと思います。献金は自由ですから、皆さん導かれた通りにしてください。